こんばんは、柴田と
奈美の
柴塾酒場。
この番組はオンラインサロンウェブクリエイター養成所柴塾のサロンメンバー同士の会話をまるで隣の席で盗み聞きしているような感じで聞いていただくポッドキャストです。
乾杯。奈美さん、その転職するにあたっていろいろこう多分準備とかされたと思うんですけど、
ああはいはい、
どんなこととかしてたんですか？
あ、準備なんですけど、うん、でもそれこそでもあの僕転職のためのその、うん、なんでしょうね、その転職しようとかそういうのなかったんで、あの
でしたよね、言ってましたもんね、うん、
だからもうあるものを出すしかないなっていう風になって。
そっかそっか、
はい、
だってあれですもんね、説明会聞いて1週間後ぐらいにはもう行動してるわけですもんね。
そうですね、あ、もう準備とかそういうのはなんかあんまでも よくないっていうか、あんまさ、
でももうあれでしょ、準備よりも行動しちゃえみたいな感じの気持ちだったわけでしょ。
そうです、そうです、
うん、それぐらいもう感情にやられたわけですもんね。
そうですね、行動しないとって感じだったんで、なんでそう準備、そのためのなんか準備っていうのはそもそもしてなくてって感じで。
じゃあなんかポートフォリオサイトみたいなのを作ってたとかではないですね？
あ、もう全然作ってなくて、うんうん、ただでも、うん、結構自主制作っていうか、うん、まあ趣味で結構なんかアニメーションとかインタラクションとかをなんか作ってたりしたんで、
うん、
なんかその辺とかをアピールできたらいいのかなっていうふうに考えてたのと、
うんうん、
あとまあ普通にまあ自主制作であの作ってきたものとかもあったんで、
うん、
なんかその辺をなんか出せばいいかなみたいな感じで、うんうん、あのノーションであのパッてまとめてあの出したって感じです、
ね。なるほどね。でも確かにあの時期ぐらいというか、はい、どれぐらい前やろ、あ、その動き出したよりももっともちろん前ですけど、
はい、
コツコツコツコツツイッターとかにもやっぱりこのなんて言うんですかね、サイト全体というよりはインタラクションの一部みたいなものを結構出してたじゃないですか。
あ、そうです ね。
で確かコードペンとかにも書いて、でそのなんか URL 付きで出したりとかもされてたような気がするんですけど、
はい、
でそれがもう全部作品になって出てるわけですもんね。
あ、もうそうですね。
ね、俺こんなことしてるよみたいなのは十分伝えてたわけですもんね、ポートフォリオサイトじゃないにしても。
はい、はい、そうです、そうです、うん、はい、
やっぱあれ続けててよかったなって思います？
ああ、でもよかったですね、よかった、
うん、
まあでも結局は あれ自体はなんか自己満足のなんか範囲になっちゃうんですけど、
うん、いやでもあれ僕見ててめちゃくちゃやっぱああいう発信大事だなって思いましたけどね、その
あ
もうなんか、はい、あれがこう奈美さんのポートフォリオになってるわけです、あのツイッターが。
ああ
、ポートフォリオサイトなくても十分やってること伝わるし、口だけじゃないってのも分かるし、
はい、あ、でもそうですね、なんか結構、うん、なんでしょうね、なんか僕自身やっぱりその経験としてはまだ浅いっていうのもあったりとかで、
うんうん、
でなんかそのただやっぱりその熱量だけはちょっとあの、うん、まあなんか自信あるっていうちょっとまあちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、うんうん、なんかそこは見せたいなって思ってて、なんか、
うん、
でそのな、そのなんかものづくりに対する熱量っていうのはなんかアピールできたらなっていうふうには考えてました。
でもアピールできてたですよね、めちゃくちゃやっぱりあそこにあれ見てるとうわすげえこんな作ってんだよって よく思ってましたもんね。
いやー、なんかでもありがたいことにそうですね、なんか いろいろなんか反応いただけたりっていうのもあって、はい、
いやいやすごいすごい。でもなんかあの時お仕事もされてたから、はい、結構忙しかったんじゃないですか？
わあ、でも忙しかったんですけども、うん、なんかただでもその忙しい合間のそのなんか趣味っていう風になってたんで、なんか息抜きの感覚が強かったのかなっていう風には思ってて、
結構あの時にそのそういうのもやりつつで、お仕事ももちろんしつつ、サロンの中でもいろいろコードも書いてくれたりとかしてたじゃないですか、
は
い、
あ、そうです
ね、いろんな方とタッグ組んだりとかしながら、はい、だから、はい、もうめちゃくちゃコーディングしてるわけですよ、奈美さん普段。そのなんか仕事でもしてるし、そのサロンの中の、はい、サイトもコーディングしてるし、で、はい、自分の間を縫ってね、その趣味の中で間を作ってるんで、はい、もう一日中コード書いてるんだろうなっていうのが、なんでしょう。奈美さんと喋らなくてもわかるんですよね。
ああ。
だから、あ、絶対この人コーディング好きなんやろなっていうのはもうめっちゃ伝わってるから、その熱量っていう部分で言うと、
はい。
やっぱあの、ツイッ Twitter の発信見てるだけで、まあ当時 Twitter ね、今で言う X の発信見てるだけでも、はいはい、その熱量と、ちゃんとスキルがアップしているところが、はい、はっきり見えてたなって思いました。
いやありがとうございます。なんかそうですね、ずっとオービスこもってしまってる時期、うん、っていうか今もそうなんですけど。
いや、あの右下に絶対いますもん。あそこに。クーミンさんと一緒に、ね、絶対いるからあそこにまず右下見ますもん、
うん、なんかそれがやっぱりちょっと当たり前になりすぎてしまってますね今も
いやーすごいすごい。いやでもなんかそうやってやってるんだろうなっていうのがめっちゃ伝わってるし、一日中コード書いてんやろうな、やっぱ好きなんやろうなっていうのはなんか何よりも伸びしろを感じますよね。絶対この人もっと上手くなるやんって、絶対もっと技術上がっていくやんっていうのは分かりますもんね。
いやーでもそうですね、コード書いてるときはでも楽しいし、うん、でもなんかそれに反応してくれる、例えばなんか今、うん、結構クーミンさんと制作してるんですけども、
はいはいはい、
割とそのなんかデザイナーの方にいろいろ反応していただけるのって、うん、なんかすごい嬉しいなって、そのあこんなことできるんだみたいな感じでリアクション取ってもらうとか、
うんうん、確かに。いや、なんかその面で言うと結構いいなってそれ思ってて、例えば、はい、まあ今ってやっぱり、まあ分業というか、デザイナーさんは割とこうデザインに集中して、コーダーさんはこうコーディングに集中するみたいな流れだと思うんですけど、で、そうなって勉強していくと、やっぱりデザイナーさんって自分が思い描いたことがコーディング上それが実現できるのかどうかっていう視点が、まあわからなかったりする部分もきっとあるでしょうし、まあ、もっと言うと、はい、あの自分が思いつかなかったような見せ方をコーダーさん側から提案してくれることが嬉しかったりとか、それで初めて、はい、あこういうこともできるんだって気づけたりとか、
はい、
まあ、そういう視点があると思うんですよね。だから、はい、ナミさんとこうコンタクトを取って喋っていくうちに、デザイナーさんもそういう引き出しがどんどん増えていくから、一緒にやりたいって思ってくれる人多いんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます、
うん、
でも実際でもなんかその瞬間がやっぱなんかその制作してて楽しい瞬間っていうか、うん、なんかやっぱ前の職場とかでもやっぱそのデザイナーさんすごい反応していただいてて、
うん、
なんかもうすごい嬉しいですね、
うんう
んうん、なんか
あそうなんだ、
はい、
いやめっちゃいいことだと思いますよそれやっぱり。
ああそうですね、
うん、めっちゃ見てますし、なんかあとそうやってクーミンさんと一緒に作ってるそのなんか共作してる感じがすごいやっぱいいと思います。
あ
なんかそれぞれの分野やってパスみたいな感じっていうよりは本当に共作してる感じが見てて思うので、
はいはい、
やっぱ僕それ結構大事だと思うんですよね。
あ、うん、結構柴さんもなんかそんなあのなんか共作っていう感じでやられてることってあります？
まあでもそうですね、あそこまでずっと一緒にやってるってことはなかなかないかなと思いますけど
あ、
まあ、もちろんデザイナーさんからお仕事コーディングだけの仕事をいただくときとかは、
はい、
コーディングは一通りして僕がその後にちょっとブラッシュアップ会しようぜみたいな形で、
あこう、はい、
ブラッシュアップ会そのデザインカンプ上はこうやったけどこういうのもありなんじゃねえのとか、あそっかそっかそれやろうかみたいなのとかしながらやるのをやったりはしてますけど、
はい、
四六時中一緒にやってるじゃないですかお二人はなんか見てるだけではね、もちろんその中でお互いの仕事やってるとは思いますよ、それなりにね、
あも
やってるとは思いますけど、はい、やってると思いますけど、まあ、少なくとも今作ってるそのサロンの中で作ってる二人の成果物とかもなんか四六時中デザインの段階からナミさんも頭アドバイスしてるだろうし、
はい、
コーディング中もそのクーミンさんはずっと見てるだろうから、
はい、
なんかその本当にニコイチで作ってる感っていうのは見えますけどね。
ああ、ありがとうございます、
は
い、
うん、
そうですね、うん、そうなんか結構やっぱり、うん、なんかそんだけやっぱ作ってると、
うん、
なんか割と言えないこなんか言いづらいこともやっぱ言えてくると思うんで、はいはいはい、やっぱりその辺は良かったのかなとは思います。
なるほどなるほど、そういうこともなんか全部こうなんでしょうね、まあ、今思えば、ナミさん的には就活の準備とは思ってなかったかもしれないですけど、
はい、
他の人が、まあ、X なり、まあ、僕もサロンの中で、オフィスの中で見てることで、
はい、
ナミさんきっとこういう人だとか、はい、こういう仕事する人だっていうのがもう見えてるわけじゃないですか。
あ、 はい、
なんでもう履歴書書かなくてもなんとなく見えるというか、その志望動機もなんとなく分かるし、はい、こういうこと好きやからこういうことするんだろうなっていうのも読めるし、
はい、
すごくね、準備っていうことはしてなかったやろうけど、準備になってたっていう、結果的にね、準備になってたっていうことが実はいっぱいあったんだろうなっていうのをちょっと感じました。
はい、ああ、ありがとうございます。
うん、
なんかそうですね、やっぱなんかアニメーション好きなんやっていうのはなんかすごい思われてるっていうのはなんか思われてるやろなっていうのは感じてましたし、
う
ん
う
ん、
そうっすね。
なんかただでもなんかなんでしょうね、アニメーション好きやからなんかそのめっちゃ動いたサイトをなんか作りたい人なんやって、うんうん、そこだけでなんか終わってるのがなんか思われるのがすごい自分の中で嫌で、
そうですね、それはちょっと違いますもんね、多分実際は。
その辺のでもなんか説明っていうか、うん、なんかその、うん、実際その、まあ、動くのサイト好きなんですけども、やっぱバランスを考えてっていうのは、うん、っていうのは結構伝えたりはしてます。
うんうんうん、いや確かに一個デメリットがあるとするならば、アニメーションばっかりどんどん出してるとやっぱアニメーション大好きな人なんだっていうイメージは絶対つくじゃないですか。
そうです
ね、だからね、はい、どんなサイトにでもアニメーションインタラクションめっちゃしそうって思われちゃうとは思うんですけど、
はい、
でもそれをなんだろう、いや実はそうじゃなくて、ナミさんこういうこと考えて、そういうインタラクション以外の例えばデザインを忠実に再現する細かさとかそういうのを持ってるんだよっていうのは、はい、まあ、もちろんナミさん本人が言うことももちろんできるし、ツイッターとかで発信することもしてるんだろうと思いますけど、それこそ僕らみたいに周りから見てる人たちが、はい、いや実はこうなんだよって言ってあげることで、
はい、
なんかそのなんですか、転職するときの相手の方とかにも、
はい、
うん、まあその方だけじゃないけど、もっと周りのナミさんの周りの人に、実はナミさんこうしたよっていうのが僕らがこう伝えることもできるんじゃないかなって思うんですよね。
ああはい、
うん、でそうてか僕にはまずそう見えてたっていうか、いやナミさんこうやってアニメーションめっちゃ出してるけど、はい、そればっかりじゃねえよって、細かいとこめっちゃ気にしてるし、考え方こういう人よっていうのは、
はい、
見てるから伝えれるんですよね。
ああそうですね、うん、そうなんですよね、やっぱりなんかその差があるっていうか、やっぱそのなんかそこだけ一部で切り取ってみられるとなんかそう思われがちなんで、うん、やっぱりその、そうね、うん、なんかサイトだけじゃなくて、アニメーションのとこだけじゃなくて、なんか自主制作とかで作ったものの中で、うん、やっぱりなんかデザイナーさんが多分こう考えてるからこういうとこを意識して実装しましたっていうのは、はいはいはい、実際そのなんか就活の時でもそのアピールしましたし、
うん、
そ
こ、うんうんうんうん、
っていうのは大事かなとは思います。
いや大事です。しかもそれがちゃんと口だけじゃなくて周りに見てる人がいるから、うん、ちゃんと嘘じゃないよっていうことも伝わってると思います。
はい
すごい。だからでも就活になってるっすよね、そういう他の人にももう 見えてることが。
そうですね、うん、今思ったら結果的にはなってたのかなって、よかったなっていうふうには思います。
そっかそっか、だから結果的にまあ最終的にもポートフォリオサイトみたいなものは別に作らず、そういう作品とか持ってるものを持って、
はい、
面接とかに挑んだって感じなんですかね。
そうですね、実際でもポートフォリオ欲しかったんですよね、うん、なんか
うん、それ求められたんですか。
いやもう自分の中で
自分の中で、はいはいはい、はい、あった方がもっとそこのサイト自体を通してもっと伝えれるものがあっただろうからとかですか。
あ、そうですね、やっぱなんか箱みたいなのがどうしても欲しくて、その自分の作ったものを入れる。
うんうん、そうか、今散らかってるんだ。
いや結構散らかってるのと、やっぱその、うん、コードペンとかしかなんかもう入れると、まあ GitHub とかも入れてるんですけども、
うんうん、
なんかそうじゃなくてパッと見て分かるものが欲しいなとかは思ったりもして、
うんうんうん、
なんかそういうのを作ってしまったら、例えば会社の中でなんかそのデザイナーさんに共有とかしやすいんじゃないかなとかは思ったりもします。
なるほど、なるほどね、それこれ言わん方がいいんでしょ。
あ、いや、まあなんかでもちょくちょくちょっとね年内の中でなんか作ったりはしてるんですけども、う
ん、僕だって知ってるもんそれ。
ちょっとね、むずいっていうか、ね、
ちょっとまあでもそういう行動されてますよね。うんうん
う
ん、
あ、そうですね、作ってはいて、ね、見たりとかで、
ま
あ、やっぱそのあれですね、自主制作って なんか新しいことを僕やろうって、欲が出ちゃうので、なんかそこでやっぱ時間かかっちゃってます。
そっかそっか。だから、本当言うと、今その作ろうとしてるそういうサイトが、その就活前にあればベストだったよねっていう感じなんですか？
は
い、
あ、もうそれは全然、転職され、これから転職される方はそうかなとは思います。
まあでもそうですね、あれもベストだったけど、でもナミさんみたいに今持ってるものだけをとにかく出して、まだ引き出しに入ってない、はい、箱に入ってないものをこう出して就活することも、で、まあ、結果的にできたってことですよね、ナミさんの場合は。
もうそうですね、うん、なんでなんかどっちかかな、なんかそうですね、うん、どっちかかですかね、やっぱり。
でもタイミングも就活って多分すげえ大事じゃないですか。なんかやっぱりこういくら準備してたとしても、はい、その募集してるタイミングじゃなかったらアクションを起こせないとか、まあ起こしたとしてもなんかいい結果に結びつかないケースもあるわけで、で逆に全く準備してない時に急にポーンとチャンスが出てくることもあるわけで、だからタイミングって結構就活において大事だなって思うことが、まあいろんな人の話を聞いてて思うんですよね。
ああそうですね、確かに、うん、
で多くの人が勉強をしている最中とかでボーンと行きたい会社さんのチャンスが転がってきて、でもその時点では出せるもの見せれるものがないみたいなのはよく聞くんですよね。
ああそうですね、
はい、でもそういう時にでも普段からさっきのナミさんみたいな行動をしていれば、そのチャンスを仮にポートフォリオがなかったとしても掴める可能性は、まあ、ゼロではないと。
そうですね、確率的には確かに上がるのかなって思ってたりとかもしてて、ね、うん、
だからまあそういう意味では熱量すごい大事ですよね。今の行きたい気持ちを大事にして、行くっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね、
うん、まあ、逆に言ったら準備している場合で募集がかかってなかったもね、募集してないのは分かってるんですけれども、なんとか面接だけでもとか作品だけでも見てくれませんかみたいな熱いラブレターを送ることもできはしますし。
ああ確かに確かに、そうですね、何かしらやっぱりなんかその制作してる中で強みとかなんか熱量みたいなのはみんなあると思うんで、なんかその辺をうまく利用できたらいいのかなとは確かに思ったりはします、
ね、いいですね、確かにそうだよ。いやもうでも改めて転職おめでとうございます。
ありがとうございます。そうですね、なんかでもなんか、割とやっぱり転職おめでとうございますっていうのはなんか言われたりするんですけども、なんかやっぱりその今現時点でスタート地点に立っただけなんで、なんかやっぱこれからかなっていう、なんかこれからなんかやっぱそのなんか認められるようななんか政策をした中で、まあなんかそのそこからちょっとすごいなんか自分のなんかなんでしょうね、嬉しい瞬間あるのかなっていうふうには思ってます。
そっか、楽しみですね。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。この番組に関するご質問やリクエストはハッシュタグ芝塾酒場、ツイッターにてツイートをお願いいたします。またポッドキャストでお聞きの皆さんはサブスクリプション登録よろしくお願いいたします。では